広報長泉2021年5月1日号ナンバー1384、発行長泉町役場、編集行政課、電話055-989-5500、直通郵便番号 411-8668、 静岡県駿東郡長泉町中戸狩828、ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp、 e-mail 広報@town.nagaizumi.lg.jp、 音訳声のサークルあけぼの、記事は一部割愛してお届けしています。今月は写経だよりがあります。続けてお聞きください。表紙は、高齢者を対象とした新型コロナワクチン接種が始まります。町ではこれまで町民の皆さんに速やかにワクチン接種が行えるよう、沼津医師会、長泉町医師クラブやシニアクラブの皆さんの協力を得ながら模擬演習を行うなど準備を進めてきました。5月13日木曜日から始まる高齢者を対象とした新型コロナワクチン接種の様子です。7月から裾野長泉菜園霊峰の丘の供養が開始されます。長泉町と裾野市が共同で建設を行っている裾野長泉菜園霊峰の丘の整備が一部完成し、7月1日木曜日から供養を開始します。なお7月1日は友引きのため、火葬業務の開始は7月2日金曜日からとなります。施設の概要、霊峰富士に見守られ、心穏やかに故人を見送ることができる安らぎの場となるよう、富士山の景観を生かしながら、外観をシンメトリー、左右対称設計とし、場内は左右に2つのゾーン、足高エリア、箱根エリアに分かれています。また、各ゾーンに出入り口を設けることで、場内の混雑を緩和し、多宗家と交錯しない動線とすることで、宗家のプライバシーに配慮した儀式の進行が可能となっています。名称、裾野長泉菜園霊峰の丘。所在地、裾野市今里 343-1、裾野市運動公園の南側です。火葬場使用料、町内在住の方は無料。主要施設、火葬炉4炉、告別室2室、収骨室2室、待合室5室、多目的室1室、待合ホール、キッズルーム、授乳室、更衣室ほか。通夜・告別式を行う式場はありません。駐車場50台。全面供養開始時は約100台を予定。火葬時間、午前9時、午前10時、午前11時、正午、午後1時、午後2時、1日最大8件。午前10時、午後1時は2件の火葬が可能です。交通アクセス、役場付近から国道246号などを経由し、片道 13.5km、 自動車での所要時間約20分から26分、平日早朝の通勤時間帯の移動では所要時間が延びる場合があります。施設の特徴、本施設は誰もが安心して利用できる施設とするため、ユニバーサルデザインに配慮し、場内の床は段差をなくし、告別室や収骨室にはベンチや手すりを設けました。また、 施設の案内表示は利用者の目の高さを考慮し、見やすい位置に配置し、大きな文字やピクトグラム、絵文字を採用して分かりやすく表示しています。燃料については、供給面、経済面、環境面を考慮した結果、都市ガスと LP ガスの二重化としています。さらに、非常用発電機を設置し、災害などで火葬中に電力供給が途絶えた場合も火葬を継続して完了できる設備となっています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 長泉町長選挙、長泉町議会議員選挙、投票日9月12日日曜日。4月15日木曜日に開催された長泉町選挙管理委員会で、任期満了に伴う長泉町長選挙と長泉町議会議員選挙を同時に行うことが決定され、その選挙期日が9月12日日曜日に決定しました。投票所や投票時間、立候補者説明会などの詳しい情報は今後広報長泉などでお知らせします。選挙運動費用の一部を町が負担します。公職選挙法の一部改正に伴い、町においても令和2年12月に条例を制定し、選挙運動費用の一部を町が負担することとなりました。このことを公費負担と言い、公費負担する仕組みを選挙公営制度と言います。これにより9月に行われる長泉町長選挙と長泉町議会議員選挙は選挙公営制度が適用されます。対象となる選挙運動費用、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。ただし、候補者の得票数が一定数、供託物没収点に達しない場合は公費負担の対象外となります。選挙公営制度とは、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や地方公共団体が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。これまで都道府県と市の選挙には選挙公営制度が適用されていましたが、公職選挙法が一部改正され、町村の選挙にも制度が拡大されました。また町村の選挙への選挙公営制度の拡大と合わせて、町議会議員の選挙については15万円の供託金制度が導入されました。供託金制度について、選挙に立候補するには法務局などの供託所に一定の額を供託しなければなりません。供託された供託物は当該選挙で一定票、供託金没収点以上の得票数を得た場合は返還されますが、達しない場合は没収されます。町長の供託金額は50万円で、供託物の没収点は有効投票の総数割る10。町議会議員の供託金額は15万円で、供託物没収点は有効投票の総数割る議員定数割る10です。なお、町の議員定数は16人です。制度の詳細は町ホームページで確認してください。知っていますか？三内運動。政治家の寄付は禁止。有権者が政治家に寄付を求めることも禁止です。送らない、求めない、受け取らない。違反すると処罰されます。今年は静岡県知事選挙、長泉町長選挙、長泉町議会議員選挙、衆議院議員総選挙が予定されています。そこでこの機会に 皆さんに改めて知っていただきたいのが、選挙の公正の確保を目指す三内運動、送らない、求めない、受け取らないです。政治家が選挙区内の有権者にお金や物を送ることはもちろん、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも公職選挙法により禁止されています。一人一人がルールを守り、明るい選挙を実現しましょう。禁止されている寄付の一覧。入学祝い、卒業祝い。秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い。秘書などが代理で出席する場合の葬儀の香典。葬儀の花は供花。病気見舞い。お歳暮お年賀。お祭りへの寄付差し入れ。地域の運動会、スポーツ大会への飲食物などの差し入れ。町内会の集会、旅行などの催し物への寸志、飲食物の差し入れ。学生式、開店祝いなどの花輪。その他の禁止行為など、詳細は総務省ホームページで確認するかお問い合わせください。問い合わせ、長泉町選挙管理委員会、行政課内、電話989-5500。生き生きとした暮らしを支える優しい長泉に向けて、第9次高齢者保健福祉計画、第8期介護保険事業計画を策定しました。町では、第9次高齢者保健福祉計画、第8期介護保険事業計画を策定し、本年4月からスタートしました。この計画では、団塊の世代が75歳以上になる2025年と、団塊ジュニア世代が65歳となる2040年を見据え、高齢者が住み慣れた地域でできる限り生活できるよう、高齢者の生きがいづくりや健康づくり、介護保険事業の円滑な運営など、高齢者に関するさまざまな事業や取り組みを推進していきます。基本理念、生き生きとした暮らしを支える優しい長泉。流れ図で説明されています。基本目標1、健やかな生きがいに満ちた長寿健康社会の構築。施策の方向1から3。1、健康の保持、増進。主要施策は、健康審査、各種検診の充実、各種健康づくり事業の充実。2、社会参加、生きがいづくりの推進。主要施策は、シニアクラブ活動への支援、障害学習及び異世代交流事業の充実、スポーツ・レクリエーション活動の推進、地域活動・社会活動への参加促進。3、雇用・就労対策の推進。主要施策は、高齢者雇用の促進。基本目標2、地域包括ケアシステムの充実による安心して暮らせる体制づくり。施策の方向1から5。1、地域包括ケアシステムの進化・推進。主要施策は、地域包括センターの機能強化、地域包括ケアのネットワーク強化、在宅医療・介護連携の推進、生活支援体制整備事業の推進。2、認知症施策及び高齢者の権利擁護などの推進。主要施策は、認知症に対する理解の促進、ネットワーク体制の充実、相談体制の充実、高齢者の権利擁護、虐待防止の推進。3、高齢者生活支援サービスの充実。主要施策は、 一人暮らし高齢者等支援サービスの充実、在宅福祉サービスの充実、家族介護支援サービスの充実、高齢者の住まいに関する支援の充実、地域福祉の促進、主要施策は地域福祉意識の高揚、ボランティア活動などへの支援、安心安全なまちづくりの推進、主要施策は災害時支援体制の整備、災害対策、感染症対策、交通安全対策と防犯体制の充実、ユニバーサルデザインのまちづくりの推進。基本目標3、介護サービス体制の充実。施策の方向1から2。1、介護予防・日常生活支援総合事業の充実。主要施策は、一般介護予防事業の充実。2、介護サービスの充実。主要施策は、事業者・介護者への支援、介護保険制度の適正運営の推進、第5期長泉町介護給付適正化計画、介護人材の確保及び育成。以上で説明を終わります。65歳以上の方へ大切なお知らせです。介護保険料が改定されました。介護保険制度は高齢者の暮らしを社会全体で支えていく仕組みであり、介護保険の費用の財源の一部は65歳以上の方が納める介護保険料や40歳から64歳の方が納める保険料から賄われています。団塊の世代が65歳に達した本格的な高齢社会を迎え、今後実施する介護サービスに必要な費用を考慮し、65歳以上の方の介護保険料の基準額を5100円から5200円に改定しました。10に区分された所得段階により保険料が異なります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長寿介護課、介護保険チーム、電話989-5511、高齢者支援チーム、電話989-5537。
5月13日木曜日から65歳以上の方を対象とした新型コロナワクチン接種が始まります。今回の接種対象、昭和32年4月1日以前に生まれた方、接種回数2回、1回目の接種後3週間後に2回目を接種、接種費用無料、公費負担、接種券の発送、4月23日金曜日に対象者に郵送済み、接種方法、ウェルピア長泉及びコミュニティ長泉で集団接種、予約方法、コールセンターに電話で予約、または専用サイトからネット予約、コールセンター電話番号、電話0570-085672、平日午前8時30分から午後6時、土曜午前8時30分から午後5時、なお5月2日から5日のゴールデンウィーク中は午前8時30分から午後5時まで受付を行います。国からのワクチン供給の状況により、今後病院、医院での個別接種も順次開始となる予定です。今回対象以外の方の接種も順次行っていきます。電話予約の手順。1、郵送された接種券を用意する。2、希望の日と時間を伝える。3、接種券に記載されている券番号と生年月日、氏名、電話番号を伝える。接種日時と会場。ウェルピア長泉アリーナ、 5月13日木曜日、5月19日水曜日、5月20日木曜日、5月22日土曜日、5月25日火曜日、5月28日金曜日、5月29日土曜日、6月1日火曜日、6月3日木曜日、6月4日金曜日、6月5日土曜日、6月8日火曜日、6月9日水曜日、6月10日木曜日、6月12日土曜日、6月15日火曜日、6月16日水曜日、6月17日木曜日。コミュニティ長泉2階、5月17日月曜日、5月31日月曜日、6月7日月曜日、6月14日月曜日。当日の持ち物、1、本人確認書類、運転免許証、健康保険証など。2、接種券及び予診票。3、4日分の体温を記入した用紙。2回目の接種予約は1回目の接種日の3週間後です。6月17日以降の日程などはワクチンの供給状況を確認しながら広報長泉や町ホームページでお知らせします。ワクチン接種までの流れ。1、役場から接種券が郵送されます。2、コールセンターに電話で予約。予約の際は郵送された通知をお手元にご用意ください。3、予約日に集団接種会場へ。予約時間の10分前までは会場に入れません。4、予診票を確認します。5、ワクチンの接種を受けます。肩を出しやすい服装で。6、接種後は20分間の経過観察を行います。2回目の接種は3週間後だな。接種のキャンセルや予約の変更はコールセンターへ連絡ください。問い合わせ健康増進課、電話986-8769、コールセンター、電話0570-085-672。ご存知ですか？あなたの地域の頼れる相談相手、民生委員児童委員主任児童委員。民生委員児童委員とは、民生委員児童委員以下民生委員は、お住まいの地区の自治会長から推薦され、町の審査、県の審査を経て厚生労働大臣から委嘱されます。現在町内では84人の民生委員が皆さんと同じ地域に住む住民として身近な立場で相談、見守り、支援を行っています。主任児童委員とは、教育や保育の有資格者等から推薦され、町の審査、県の審査を経て厚生労働大臣から委嘱されます。現在町内では4人の主任児童委員が活躍しています。子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員です。学校区ごとに設置され、学校や児童福祉機関との連絡調整や地域の民生委員と連携して子育ての支援や児童の健全育成活動などを行います。主な活動紹介。地域福祉活動への参加や協力を行います。地域の団体や自治会と連携して高齢者や子どもに関連した地域活動に協力します。福祉相談の窓口など、行政や関係機関とのつなぎ役となります。必要なサービスや相談が受けられるよう行政や関係機関への橋渡しをします。見守り活動や生活上の相談に応じています。一人暮らし高齢者や障害のある方の見守り、訪問、子育ての不安や生活上の困りごとについての相談、 支援を行います。民生委員には守秘義務があります。民生委員には守秘義務があり、個人情報やプライバシーに配慮した支援活動を行っています。守秘義務は委員退任後も引き続き課せられます。問い合わせ福祉保健課、電話989-5512。情報ステーションプラス、要配慮避難者等宿泊施設利用補助金をご存知ですか？大雨などの災害時に町が避難準備、高齢者等避難開始や避難指示などを発令した地域に居住する要配慮避難者が町が指定する宿泊施設を利用した場合、その経費の一部を補助します。対象、町内に住民登録があり、避難指示などが発令された地域で次のいずれかに該当する方、要介護3から5の認定を受けている方、75歳以上の方、身体障害者手帳1から3級をお持ちの方、療育手帳 A をお持ちの方、自立支援医療、精神通院医療、受給者証をお持ちの方、指定難病受給者証をお持ちの方、妊産婦、1歳未満の方、介助者、要配慮避難者1人につき1人。なお、介助者は当該地域以外の方でも可能です。補助金額、上限、宿泊経費の2分の1以内で3000円、1泊あたり。移動経費の2分の1以内で1000円、100円未満切り捨てです。自家用車での移動は含みません。申請方法、宿泊後、申請書と次の書類を地域防災課へ提出。1、宿泊施設の領収書、または宿泊証明書の写し、金額、利用期間、氏名などがわかるもの。2、移動に関する領収書の写し、タクシーなどを利用した場合。3、対象者であることを証する書類の写し。4、委任状、一つの申請で2人以上の交付対象者がいる場合。対象ホテル、スーパーホテル長泉沼津インター、ホテルルートイン長泉沼津インター第1、第2、その他のホテルや連絡先は町ホームページにあります。対象ホテルは変更・追加する場合があります。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。短期人間ドック助成事業をご利用ください。国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方の短期人間ドック費用の7割を助成します。実施医療機関は次の通りです。なお、検査の詳細や予約は直接医療機関にお問い合わせください。受診期間、5月17日月曜日から11月30日火曜日。対象、受診日当日に40歳以上で国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方。特定健康診査との重複受診はできません。本人負担額、短期人間ドックの場合、1560円。池田病院で短期人間ドックに脳ドック追加、または西島病院桑名眼科脳神経クリニックの脳ドックを希望の場合、16,830円。受診時に医療機関へお支払いください。申請方法、次の医療機関へ電話予約後、受診日前日までに保険証を持参し、福祉保健課または南部地区センターで申請。今後郵送される特定健康診査受診券が届いた方は申請時に持参してください。実施医療機関、人間ドック、 池田病院本塾、電話番号986-8600。次からは実施医療機関電話番号の順にお伝えします。芹沢病院三島市986-1075、三島総合病院三島市975-8841、三島中央病院三島市971-4155、杉山病院沼津市963-4114、聖霊沼津健康診断センター沼津市962-9882、田沢医院沼津市963-5155、東海健診センター沼津市922-1157、ベックメディカルクリニック沼津市921-1302、脳ドック西島病院沼津市922-8235、桑名眼科脳神経クリニック清水町975-2200。池田病院は脳ドックを追加することができます。問い合わせ福祉保健課電話989-5513。富士山南東消防組合からのお知らせ。富士山南東消防組合は長泉町、三島市、裾野市で構成する消防業務を行う特別地方公共団体です。裾野消防署伊豆島田分署の救急自動車を更新しました。長泉町、三島市及び裾野市の市町境付近の消防力向上を図るため、令和2年4月から運用を開始している裾野消防署伊豆下田分署に令和3年3月から新たに高規格救急自動車を配備しました。令和3年富士山南東消防組合議会2月定例会が開催されました。2月12日に令和3年富士山南東消防組合議会2月定例会が開催され、3件の議案について審議しました。令和3年度富士山南東消防組合会計予算案原案可決。令和2年度富士山南東消防組合会計補正予算案第2号原案可決。富士山南東消防組合火災予防条例の一部を改正する条例案原案可決。令和3年度富士山南東消防組合会計予算は歳入歳出ともに総額27億1100万円とし、消防費の大半は長泉町、三島市及び裾野市に負担していただいています。また本予算で胴体付き多目的消防ポンプ自動車などの配備を行う予定です。問い合わせ富士山南東消防本部電話972-5801。山崎正義ワンナイトスタンドツアー2021。山崎正義の弾き語りライブパフォーマンスワンナイトスタンドが長泉にやってくる。自身の最新曲ヒットナンバーを織り交ぜて、時には静かに、時には楽しく歌い上げます。時8月1日日曜日、会場午後5時、開演午後6時、ところベルフォーレ。前売りチケット全席指定税込み一般6600円、未就学児の膝上鑑賞一席一人は無料です。周りの方の迷惑にならないようご配慮ください。チケット販売ベルフォーレ友の会会員先行販売開始、窓口ウェブ、発売開始日5月15日土曜日午前9時、一般販売開始5月22日土曜日午前9時、電話予約はいずれも午後1時からです。 ベルフォーレ、コミュニティ長泉、三島、裾野、御殿場、小山の各文化会館、丹沢楽器店、山形楽器店で発売。チケット販売時間、ベルフォーレ午前9時から午後8時、毎月第1月曜日休館、月曜日が祝日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館、月曜日が祝日の場合は開館。問い合わせベルフォーレ電話 989-0001。
情報ステーションお知らせです。広報長泉5月15日号の発行について。広報長泉5月15日号は5月1日号と合併号のため発行いたしません。次回の発行は6月1日号になります。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 全国瞬時警報システム J アラートの試験放送を行います。全国瞬時警報システム J アラートの試験放送を行います。防災ラジオと町内に設置してある同胞無線から音声やチャイムが流れます。時5月19日水曜日午前11時ごろ。放送内容、これは訓練放送ですなど。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 経済センサス活動調査にご協力ください。6月1日を調査期日として令和3年経済センサス活動調査を行いますので、ご協力をお願いします。調査対象、すべての事業所、企業。調査項目、事業所の経営組織や売上などの経済活動について。調査方法、5月中旬に支社などのない単独事業所に調査員が訪問して調査票を配布。支社などを有する企業には本社宛に国から調査票を郵送します。調査員は顔写真付きの調査員証を携帯しています。提出方法、インターネットまたは郵送で回答。調査票にご記入いただいた内容は統計作成以外の目的に使用することはありません。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 5月31日は自動車、軽自動車税の納期限です。自動車、バイクをお持ちの方には通知書を郵送します。納付は金融機関またはコンビニ、クレジット、口座振替で期限までにお願いします。今年度から軽自動車税種別割はスマホ決済で納付できます。ぜひご利用ください。対象、1、軽自動車税種別割。問い合わせ、税務課、電話 989-5507。 2、自動車税種別割。問い合わせ、沼津財務事務所、電話 920-2019。 いずれも納付期限は5月31日月曜日。軽自動車税の減免申請をお忘れなく。身体などに障害のある方や、知的・精神に重度の障害のある方や、その家族が使用する軽自動車の税金は申請により減免されます。申請される方は納税通知書が届き次第手続きを行ってください。なお、前年に減免を受けている方も申請が必要です。また、重度障害者タクシー利用券をすでに受給している方は減免の対象とはなりません。申請方法など詳細はお問い合わせください。持ち物、納税通知書、印鑑、免許証、障害者手帳、車検証、納税義務者の個人番号カード、または通知カード。申請場所、税務課。申請期限、5月31日月曜日。障害の程度により減免を受けることができない場合があります。やむを得ない事情により申請期限までに手続きできない場合は、あらかじめご連絡ください。問い合わせ、税務課、電話 989-5508。 肺炎球菌予防接種はお済みですか？肺炎球菌性肺炎は、特に高齢者での重篤化が問題となっています。ワクチンの接種により、感染を予防し、重症化を防ぐことが期待できます。対象、1、令和3年度中に、65、70、75、80、85、90、95歳、100歳になる方。1の対象の方には接種券を送付しています。指定医療機関で接種を受けてください。2、接種日に60歳以上、65歳未満の方で、身体障害者手帳1級または同程度の障害のある方。2の対象の方は接種前に健康増進課での申請が必要です。いずれもすでに肺炎球菌予防接種経験がある方は対象となりません。接種期限、令和4年3月31日接種場所、指定医療機関。自己負担額2000円。定期接種の対象とならない65歳以上の方へ。町では定期接種の対象とならない65歳以上の方に対して、定期接種と同じ自己負担額で任意予防接種を受けられるように補助を行っています。接種を希望される方は、健康増進課で申請を行ってください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。 ここでテープを裏返してください。